皆さんこんにちは、練馬ホットキャストです。このポッドキャスト番組では練馬とアニメにゆかりのあるゲストをお招きしてお話を伺っていきますが、今回も特撮編となります。進行は私、練馬アニメーションサイト編集山本と、
同じく編集の私、岩沢が担当します。どうぞ最後までお付き合いください。よろしくお願いします。
それでは岩沢さん、今回のゲストをご紹介ください。
今回第10回のゲストは前回に引き続き宮場克幸さんです。宮場さんは現在放送中の手裏剣戦隊ニンニンジャーをはじめ、東映制作のスーパー戦隊シリーズで選曲と MA のお仕事を長年担当していらっしゃいます。
今回はこれまで携わったスーパー戦隊シリーズの作品について伺っていきます。
それでは宮場さんのお話をお聞きください。
今回も宮場克幸さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回も東映東京撮影所でお話をお伺いします。宮場さん24作品やってらっしゃると思うんですけど、ちょっとその長い歴史の中で作品名を挙げながらちょっと思い出を伺っていきたいなというふうに思ってるんですけど、まずは最初の作品、超人戦隊ジェットマン、
はい、
1991年の作品ですけど、この作品からクレジットされてますが、いきなり現場に疲れたんですか？
その前の地球戦隊ファイブマンっていうのが最後の3ヶ月ぐらいで見習いでつきまして、うん、ジェットマンの1話から一人で選曲をやるようになりました。
あ、3ヶ月の見習い期間だけで？
はい。もちろん、その時の録音技師さんに一応面倒を見てもらって、うん、監督とのやりとりでうまくいかないところは調整してもらったり、僕の師匠にあたる石川さんという録音の方なんですけど、から、まあ、ダメ出しをされながら、やってて、まあ、初めのうちではすごい時間かかりましたね。うん、一番初めにやったのがよりによってジェットマンっていう、今までの戦隊パターンを覆した作品だったので、うんうん、正直、戦隊の選曲って舐めてた部分があるんですよ。うん、戦隊って、もうパロディがたくさんあるのからわかるように、すごいシステム数がパターンが決まってる作品じゃないですか。うんうん、だから、まあ、怪人が出てきたら怪人の曲つけて、変身したら名乗りのテーマつけて、それ終わったら主題歌かければいいんだなと思ったら、全然そういうドラマじゃなかったんですよ。だから、そのドラマに音楽をつけるということの洗礼を受けたのが、ジェットマンという意味では、大変だったけど、いいデビューだったんじゃないかな。
なるほど、なるほど。
で、うん、僕の師匠、その録音技師の石川さんと監督のやりとりで、こんな幼児向けの番組なのに、登場人物の心情とかを、すごい真面目にみんな考えてやってるんだなっていうのが分かって、ああ、ちゃんとやんなきゃいけないなと思いましたね。
なるほど。特に今覚えてる高校が大変だったなってとこってありますか？
当時はビデオあったんですけど、テレシネという機会がなくて、はい、フィルムを見ながらお届けやってたんですよ。
あ、そうかそうか。撮影もフィルム？
はい。で、僕ら音響は、まあ、一回試写で上映してるのを見た後、フィルムを借りて、編集機、ビュアって言うんですけど、それで手回しでコロコロ転がしながら、どっからどこまでの、秒数じゃなくてフィルムの長さを測って、それでどっからどこまでのシーンは何分何秒だっていうのを、シナリオに書き込んで、それを頭の中で再生しながら選曲やってたんですね。だから映像に合わせて選曲作業やってなかったので、そのイメージで選曲の元のテープを作って、で、実際、ダビングって作業で、ミキシングの作業で映像に合わせて音楽を出すと、タイミングだとか曲調とか思ってたのと全然違ったりして、そこでまたやり直したり、すごい時間かかりましたね。今、プロツールっていうコンピューターですけど、その前は、マルチテープレコーダーって16チャンネルですから、32チャンネルをテープに音楽を入れ込む。そこからミキシングしたんですけど、さらにもっと古い時代のシステムが僕の頃あって、ポン出しって言って、事前に6ミリテープに音楽を仕込んだのをテープレコーダー3台ぐらい並べて、フィルムを上映しながらタイミングを合わせて音楽を
再生
していく。それで作業やってたんですね。だからその再生するポン出しのタイミングが出るとまた一からやるようになるし。
今から考えると気の遠くなるような話ですね。はい、
ただその映像のリズムですとか役者の気持ちに合わせてスタートボタンをポンと押せるんで、そういう人間的な部分は再現はその方がいいんじゃないかなと今でも思いますよね。
ものづくりの現場な感じがしますね、なんか。
だからそういうアナログを経験できたっていうのは、この時期に仕事を始められてよかったなと思います。
ジェットマンという作品は宮場さんにとってどういう位置づけにあると今振り返って思いますか？
やっぱり原点ですよね。これで鍛えられたから今があるって感じですね。
なるほど。宮場さんご自身が、 この仕事はこうやっていけばいいのかみたいな、こう手応え感みたいなのを掴んだのって、そこ、どの作品？
手応えっていうわけではないんですけど、時間がかからなくなったのがオレンジャーぐらいからなんですよ。
オレンジャー。
さっき言ったみたいに、はい、ダビング方式だと、一回間違えると一番最初から言い直しだし、音楽を差し替えるにしても、ビデオで映像見ながらやるわけではないので、すごい時間かかってたんですけど、オーレンジャーぐらいからは監督の直しも出なくなって、大体自分のやりたい通りに出すと監督もそれで OK してくれたんで、
なるほど、
まあ、こういうものなのかなと思い
ましたね。やっぱりその監督の直しが減ったなっていうあたりが手応えのきっかけみたいな。
そうですね、はい。
まさになんですけども、宮場さんが選曲を担当された5作目にあたる超力戦隊オーレンジャーから、宮場さんの大学の同期の田崎龍太監督が監督に参入して、はい、翌年の激走戦隊カーレンジャーで13本、その翌年の電磁戦隊メガレンジャーで13本、その次の星獣戦隊銀河マンではパイロット監督1話、はい、2話も担当されて全部で13本ということで、はい、まあそういう意味では大学時代から、もっと前からです
か、ね。彼とは中学2年から。
中学2年から、はい。中学2年から友人だった田崎監督が、まあ一緒に仕事をするようになったと思うんですけど、その環境っていうのもなんかこう、宮場さんにとってやりやすかったんじゃないかと思うんですけど。
そうですね。まあ、田崎くんに限らず、同世代の監督が増えてきたのは、すごくやりやすくなりましたね。見てるものとか、これがかっこいいんだと思える、かっこよさの追求地点が同じだった。同じものを見て育ってる世代が増えてきたので、その前まではかなり年の離れたベテランの監督が多かったので、まあ、あと田崎くんが、その監督になる前に、大レンジャーとか白レンジャーの助監督って現場にいたので、はい、現場に遊びに行きやすくなりましたね。
でもそれがあって、はい、現場の役者さんとか他の
スタッフ
さ
んとのコミュニケーション
が、はい。じゃあやはり、田崎監督の存在も、まあ仕事の上では意味があったかなと、はい、ということなんですね。特にパイロット監督って1話2話を監督された銀河マンでは、もう最初のその音作りのイメージのところから一緒にやったことになるわけですよね。
そうですね。うん、
まあ、仕事は先ほどのその6ミリテープでポン出しの時代、はい、それからマルチトラックですか？
はい、マルチオーディオですね。まあ、MA っていう名前の元になったものなんですけど、マルチトラックテープレコーダーを使ったものの時代がちょっとあって。
はい、それは作品的にはどのくらいですかね？
まあ、カーレンジャーぐらいからかな。でも、それからもポン出しはポン出ししてたんですけど、うん、それがうまくいかない部分だけはマルチレコーダーになって、
なるほど、
やっていただいて、ガオレンジャーから、今のプロツールズ体制であります。
あ、そうなんですか。
はい。ガオレンジャーが、初めて、仕上げもビデオ仕上げになったんですよ。撮影をフィルムにして、テレシネして、はい、ビデオにしてから、そのビデオでアフレコやって、仕込みビデオでやると。
はい。
ただ、仕込みはまだ6ミリテープの切り張りであって、うん、それをプロツールに取り込んで、やってもらいました。
じゃあ、宮場さんも、プロツールズを使い始めたのが、ガオレンジャーから。
その頃は、僕が6ミリ仕込みやって、はい、プロツールズに入れ込んで、あとはミキサーさんとか助手さんにお任せしてたんで。
ああ、なるほど。
自分でいじるようになったのが、録音担当してからのアバレンジャー。
ああ、では、その録音の話にちょっと行きたいんですけど、前回もお話出ましたけど、2003年の爆竜戦隊アバレンジャーから、録音の仕事もされるようになりました。これは、どういった経緯で録音の仕事をするんですか？
実写版セーラームーンが始まることになって、はい、それまでアバレンジャーの声音担当してる渡辺さんという方がそちらに行くので、
なるほど。
両方やってくれないかって言われて、まあ、ちょうど、ギャラ的にはもう一本ぐらい仕事を増やしたいし、まあ、仕事の幅も広げたいので、じゃあ、ちょうどいい機会かなと思って引き受けました
。なるほど。
セーラームーンのおかげでギャラが増えた。
なるほど。選曲と録音の両立っていうのは合理的なもんなんですか、はい、それとも難しいところがあったりするんですか？
単純に仕事量が増えるということは大変なんですけど、はい、仕事の内容に関してはすごくやりやすくなりますね。
どうしてですか？
自分で仕込んだ音楽を配信ミキシングで自分でミキシングできるので、どんな音量でかければいいかって自分で判断できるし、自分で盛り上げたいところは盛り上げられるし、録音技師の立場から言うと、アフレコとか声音のセリフの仕込みをやってるときに、ここは音楽入れるからノイズが入ってるの大丈夫だとか、逆にここは音楽が激しい音楽がかかるから役者のテンションをもっと上げないと音楽に負けちゃうからってことで、アフレコでそういうふうに指導したり。
なるほど。では、その録音の現場に行く前に大体、音の音付けは大体イメージしてるっていうことですか？
そうですね。まあ、監督にもよるんですけど、 まあ、だいたいこんな感じかなと思いながらアフレコをやってます。
で、トータルで音設計を考えながらやれるから、選曲もしやすいし、
はい、
録音の指導もしやすいっていう、
ね。何よりその自分が選曲で仕込んだ音楽を自分の思った通りの音量で出せるってのは気持ちいいんですけど。
なるほど。やっぱりそこが声音の方が違うと、あれこんなはずじゃないのに
って
こともやっぱりあるんだ。
思って出してほしいのにとか、あと、ここは、音楽はまあ、映画みたいに映像に合わせて作ってるわけじゃないので、シーンに合わせて曲を切り張りして編集するわけですよ。どうしてもうまくいかないところがどっちかあるんで、ここは効果音とかセリフでごまかしてほしいのに、切れ目のブツブツ言ってるところが出ちゃうとか、
他人に言われてると。そこは効果音でしょみたいな。
そうそう
2009年の、サムライ戦隊真剣ジャーからオールアフレコではなくて、ドラマ部分が同録になった、はい、いましたね。で、それによって、まあ、その、スタジオで録音するパートは減ったと思うんですけど、それ以外にね、こう、なんかこう、仕事の変化というか、大変になったこと、楽になったことってありますか？
シンクロという同時録音分の声音というのは結構大変で。
あ、そうか、その声音もやるんですね。
はい。
ああ。
アフレコの時間が減った分、声音にかける時間はもっと増えたので、まあ実際の作業自体は負担は同じぐらいですね。ただまたそのシンクロの声音という新しい仕事を覚えられたので、1話を仕上げるまでに自分が関わる仕事の種類が増えて、バラエティが増えたっていう意味では、楽しみは増えましたね。
同時録音の声音ってやっぱり現場ノイズが乗ってたりするじゃないですか。はいはい、そこはやっぱり結構大変ですか？
そうですね。で、あと、戦隊は割と季節感大事にするんで、放送日の季節と放送の内容の季節を一緒にしたいので、うん、例えば大体今だと撮影から2ヶ月後ぐらいにオンエアなんですよ。
はい、
だから11月放送の作品は9月ぐらいに撮ってるんですけど、はい、9月まだ残暑暑い中でみんな冬服着てやってる中で、現場録音ではセミがミンミン鳴いちゃってるんですよね。そういうのを監督相談しながら、こう、セミありでいい、セミなしでいいみたいな話でしたから、セミがデジタル処理で消せないところはアフレコし直すとか、そういうどこをアフレコし直すって判断が僕の方でやらなきゃいけないので。
なるほど、なるほど。シンクロになったからそこ全部取らなくていいってわけではなく、例えばまあ、もうセリフの後ろにべったりセミの声があって、セミ抜かなきゃいけないって時は、はい、もうそこのセリフを取り直すしかないっていうことですね。はい、
あとまあ、SF ものを独特の感覚で、うん、例えば、ヒーローと怪人が激しい戦いをしている。うん、その脇で草むらで子供が隠れてその様子を見ている、
うんうん。
で、子供が、頑張れなんとかレンジャーって言ってる時に、まあそこは子供はぬいぐるみ被ってないので、うん、シンクロ同時録音ですね、うんうん。そういう緊迫したとこで、裏で、小鳥がピューピューさえずったりすると、うん、台無しなので、そういう場合は、うん、アフレコし直すとか、
うん、
あと巨大戦で、巨大怪獣が戦っている時に、それを下で見てる人々がいる。で、そこのセリフを取る時に、本当はもう避難完了してるはずなのに、ガンガン車が走ってる音とかしてると、それも世界観を壊しちゃうんで、撮り直すとか、撮り直さなきゃいけないのか、もしくは効果音をかけるかごまかせるのかっていう判断を僕がしなければいけないので、それはアフレコ前に全部チェックして、撮り直すところを洗い出しの作業とかするので、アフレコの日は2時間早く来なきゃいけないのがちょっとめん
ど
くさいです。
なるほど。
あと、まあ、この SF ものだと、素材がバレるっていうのもあるんですよ。例えば、ヒーローの基地の中に、サポートロボットっていうマスコットキャラ的なロボットが出ているじゃないですか。はい、例えば、肩を叩くと、ボコって、どう聞いても、ウレタンにラテックスを塗った音が来るんですよ。でも、設定は金属ですからね。で、まあ、セリフは被ってなければいいんですけど、喋りながらボンボン叩いたりすると、うん、これどう聞いてもゴムだよな、部分は取り直さなきゃいけないし、うん、あと、宇宙船の中のシーンで、はい、みんなが歩いてくると、ボコボコと下が言う空洞のベニヤの足音がするとか、これ宇宙船の床はベニヤじゃまずいよね、とか。あと、スーツアクター、変身後のヒーローと変身してない普通の一般人が会話するシーンがあるんですけど、当然、お互い芝居をするので、ぬいぐるみの中の人もセリフ喋ってるわけですよ。うん、それで会話やりとりしてるんですけど、極力スーツアクターさんも役者さんの声に被らないように喋ってるんですけど、どうしても語尾が被っちゃったりする場合は、そのスーツアクターさんのセリフだけ切ることはできないので、そうなると役者さんの声も取り直さなきゃいけないし、また完全に被ってなくても、撮影をしている場所によって倉庫ですとか、洞窟だと余韻が残るわけですよ。
ぬいぐる
みの中の人の声の。残響音が次の人のセリフに被っちゃってると、これもおかしいので取り直さなきゃいけない。
なるほど。アフレコで撮った音も、
倉庫で喋ってるように残響音とかってつけるものなんです
か？つけます。
あ、はい。そうなんですね。
それはその場に撮影場所に応じた、その映像にふさわしいエコーですとか、あとイコライザーっていうんですけど、音の音質の調整ですとかは、すごく細かくやります。
結構気の遠くなるような作業ですね。
はい。
作曲家さんや監督さんとの思い出とか、あるいは役者さんや声優さんとの思い出など、ご自身24年間やってらっしゃる中での印象的なエピソードなどをいくつかお聞かせいただければと思うんですけど。
作家さんだと、超力戦隊オーレンジャーで、キャプテンハーロックですとか、キャプターだとメタルダーとかをやった大御所の方なんですけど、はいはい、横山誠二さんという作曲家さんが音楽担当したんですけど、はい、それ、劇版をフランスのオーケストラで、フランスで録音したんですよ。本当は僕は行くはずじゃなくて、もっと遠いの偉い方が行くはずだったんですけど、はい、次々行けなくなって、はい、ある日突然プロデューサーから僕の子に、はい、宮部くんパスポート持ってますかって言われて、ないですって言ったら、今すぐ取って来週フランス行ってくださいって言われて、って。で、フランスに行って、で、オーケーさんの子に立ち会って、はい、結局1週間行ったんですけど、はい、スタジオとホテルの往復で全然観光しなかったんですけど、で、向こうの指揮者ですとか、ミキサーさんとか、ミュージシャンと、打ち合わせをして、まあ、片言の英語でやるんですけど、はい、音楽用語はフランスでも日本語でも同じなんですよ。
ほー。
だから、フランス語できなくてもなんか、譜面上に書いたり、音楽用語で話したりすれば、はい、なんとなく意思が通じるし、はい、もし言葉ができなかったら、こうやってほしいっていうのは歌えばちょっとあるので、
なるほど、なるほど。
なんか、音楽って本当世界共通の言葉なんだなと思って。で、さらに、レコーディングが終わった後、今撮った、オーレンジャーの主題歌のメロディーを、フランス人のミュージシャンが歌いながら去っていくと、あ、なんか日本の子供でも、まだ誰も知らないオーレンジャーの主題歌をフランス人が歌ってるってのが
面白かったです、ね。いや、それはなんか、なかなか得られない経験ですね。はい、
で、横山誠二さんも、との仕事でも、なんか、僕のやり方気に入っていただけたみたいで、はい、2回目の録音は、日本でやったんですけど、はい、そしたらメニューにない曲も、ついでだから書いちゃったよって、3、4曲増やして書いてくれたんですよ。すごくありがたかったですね。
声優さんとかとも接点あるかと思うんですけど、はい、なんかこう思い出に残る場面とかってありますか？
声優さんにしろ歌手にしろ、大御所だと自分が小学生の頃から聞いてた声の方になんかアフレコで注文出したりすると、すごい不思議な気分になりますね。例えば飯塚正蔵さんとか、はい、子供の小学校2年の時に見てたハカイダーとか、はい、ドルゲとかの人に、すいません飯塚さん、そこもうちょっと怖くやってくださいって言ったり、あと音楽の録音で、はい、水木一郎さんとかに、もうちょっと、シャウト激しくやってくださいとか言ってると、自分は今何をやってるんだろうって、すごい不思議な気分でありますね。俺は偉くなったのは何だかわかんないんですけど、子供の頃は想像もしてなかった仕事だよなと思って。
あと、あれですね、さっきの話ですと、その、録音にもいらっしゃると思うんですけど、主役の役者さんとかとも接点がすごくあると思うんですが、はい、毎年デビュー戦のような形でいらした役者さんたちが、まあ1年間で、役者さんらしくなって卒業してって、それがまたいろんな作品で大きく成長していくのを見たりすることになるじゃないですか。
はい。
そういうのはどういう思いで見て
ますか？本当感慨深いですね。まあ、この仕事始めた頃は自分ペーペーだったんで、まあ役者さんの方がどっちかって言ったら憧れのヒーローとかいう目で見てたんですけど、そのうち、だんだん自分と同格の一緒に戦った戦友みたいな気持ちになって、どのぐらいからかな。
その戦友時代っていうのは大体どれくらいの作品ですか？
大体ハリケンジャーからマジレンジャーぐらいまでかな。それ以降はなんか、教師目線になりますね。
教師目線。
教え子だとか、あとまあ、うちの番組を終わったレギュラーの方々は、卒業生だとか、そんな気で。で、たまーにシナリオの方でいたずらがあって、最終回で1話と同じセリフやったりするときがあるんですよ。
ああ、なるほど。
それが、1話のアフレコではすごい手間取ってたのが、最終回ではすごいビシッと決まったりすると、ちょっと泣きそうになりますね。
なるほど。でも脚本の方もそういうことを分かって、同じセリフを言わせてみてるんですね。はい、他になんかこう、なんか思い出深い作品とか、思い出深い監督とかいらっしゃいますか？
東条昌平監督っていうウルトラマンの頃の監督が、はいはい、カクレンジャーの頃だったかな、ちょっとうまくいかなかった頃に、はい、福島なまりの方なんですよ。はい、俺なんかよ、帰ってきてウルトラマンの時はよ、自分で何百曲も聴いて自分で選曲したんだよ、頑張れよって言われて。 嬉しいなぁと思って、怪獣使いと少年の監督にこう言われるの嬉しいなぁ。
なるほど。あ、それは宮場さんがつけたものが何とかうまくいかなかった時があったってことですか？
一時期と今、トランプみたいな時期もあった。
はい。その時に東条翔平さんが監督に、はい。そうですか。宮場さん、今日はありがとうございます。最後にちょっと、お伺いしたいんですが、私たちが小さい頃に比べると、特撮作品というのも激減していると思うんですね。で、こんな中で今、特撮映像の現場に身を置いていて、現状をね、今宮場さんとしてはどう感じているかということと、今後宮場さんとして、まあ、こんなことをやってみたいとか、こんな仕事をしてみたいというのがあったらぜひお聞かせいただければと思うんですが。
特撮作品自体は、今でも、ウルトラマン、仮面ライダー、戦隊、ゴジラ、そしてもしかしたらガメラと動いてはいるので、うん、ただそのシリーズもの以外が単発ものがないですよね。うん、それが寂しいなっていうのと、うん、特撮に限らず、実写の子供向け番組がないなっていうのが、僕らの子供で言えば、ケンちゃんシリーズですとか、あと、まあ、ケイジ君とか、
そうか
30分の子供向け実写がないのは、うん、なんでなんだろうな、まあ、この辺は、僕程度のものが考えて答え出せるもんじゃないんだけど、うん、そういうなんか人間が実際に動くドラマをもっと子供たちに見せる環境ができてほしいな、
うん、
っていうのと、あとはメディアミックス的なことで、僕が小学生の頃は、テレビマガジンとかは、うん、もうちょっと小学校の高学年も読める雑誌だったんですよ。
そうでしたね。
小学館の学習雑誌も、小学5年生まで特撮作品を扱ってたんですよね。
ああ、そうです
ね。それが今、幼稚園を卒業しちゃうと、子供たちが見れる特撮的な雑誌がないっていうのが、多分特撮作品が少なくなってる要因でもないかな。
うん、
幼稚園を卒業しちゃった子供たちの、よりどころがなくなってる。少年サンデーとか少年マガジンでも特撮作品のコミカライズが連載されてましたし、石川県さんのウルトラマン太郎とかそういうのもあったし、そういうものがもうまたできないかなと思いますね。で、僕がまあこんなどうしようもないオタクになっちゃったのは、まあ子供時代から大学時代までの20年間ぐらいの特撮作品を見た蓄積だったんだけど、自分が今戦隊をやってる年数が、その自分が蓄積を受けてた年数を超えてしまったっていうのはびっくりで。
ああ、なるほど。
ね、だいたいその20歳までに浴びるように特撮を見て育ったんですけど、今自分がもう25年戦隊やってるってことは、そ、うん、の頃自分が受けた作品より多くの作品を作ってきてしまったっていうのが、すごい感慨深いというか、なんかいつの間にかベテランになっちゃったなぁと思って、結構不思議な感じですね。
なるほどね。その今ベテランになった宮場さんからして、これからのこう、トライしたいこと。
そうですね。特に、もう、これから新しいことというのは考えてないんですけど、うん、自分が子供時代に受けた、カタルシスとかテンションの高さというのを、その楽しみを、今の子供たち、またこれから将来の子供たちにも、与えてあげていきたいな。特撮ヒーローものって、割と教育番組的な観点で語られること多いんですけど、僕が受けた影響としては、それだけではなくて、とにかく気持ちのいいもんだと見てて、その気持ちの良さを伝えていきたいなと思ってます。
2回にわたりお世話になりました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。宮場勝之さん、どうもありがとうございました。最後のお話にあった、今の小学生の方々向けの番組がないというのはとても驚きというか、自分が小さい頃は結構まだ楽しみになった子ども番組があったと思うんですけれど、今の小学生の方々はどういうのをご覧になってるのかな、ちょっと興味が出ましたね。
バラエティとかが多くなっちゃってるんじゃないかなっていうことと、アニメもやっぱり多いのかなと思うんだけど、そのいわゆるゴールデンタイムという時間帯でバラエティとかお笑いとかが中心になっちゃってるんじゃないかなとはちょっと思いますよね。
そうですね、やっぱり物語的な番組をもっと幼稚園から小学生中学生にかけてまでもうちょっとこう気軽に楽しめる番組がもっと増えてもいいのかなと思いましたね。次回第11回も素敵なゲストをお招きします。どうぞお楽しみに。
それでは皆さん、さようなら。